武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
スマホ脳という本でございまして、アンディシュ・ハンセンさん、スウェーデンストックホルムにお住まいの方がお書きになった、まあスマホの問題点。ただし一日中スマホを眺めているとあなたの脳の中にかぶいたものが出てきますよというのが今回のお話なんですね。例えば10時間とかを超えるスマホの使用者でありますね、
はい、
常時うつむき加減でスマホを眺めながら歩いてらっしゃら、人間が歩いてるのに前を見ないなんて、そんな猿が出てきたのは初めてだよ、
はい、
このスマホというもので、スマホのあくまでも使いすぎでございますから、その辺のところはお聞きになってください。このアンディッシュ・ハンセンさんがスマホのどこの部分が危険なのか、もうスマホにあまりにも奪われるといかに危険かというそのことなんでありますが、ちょっと切り口を変えて使いすぎの脳がどんな風になるかを考えていきたいと思います、
はい、
人は1日の3分の1を眠って生きております、
はい、
生き物として無防備でございます、
うん、
私も無防備っていうのを感じるようになりました、
はい、
ぐっすり眠るのはいいけど、キュッと首絞められたらもうおしまいだなと。
そっちの危険
そう、はい、そういうの、命の危険を感じる日はなりました、
はいはい、
夫婦仲は大事にいきたいと思います。仲良くいきたいと思います、
はい、
無防備でいるって非常に危険でありまして、そうまでして眠ってしまうっていうのは謎なんですって。実は生き物として眠るってのはものすごく効率が悪い。しかも寝ている間エネルギー、タンパク全部消費してるわけですから、睡眠不足がだけども続きますと不調は全身に及びます。不眠だと死の危険が迫る、
うん、
人間ってのは眠ると水っていうのは大切なもんなんでありますね、
はい、
なぜかも人間はこんなに眠るのか。最近の研究では、記憶をきちんと整理して短期を消して長期記憶を固定化する、収納箱に入れる、そういう作業のためには1日の3分の1の熟睡が必要、
はい、
なるほどですね。睡眠は消化体のメラトニン、太陽の光をしっかり浴びて昼間は分泌を励ましまして、夜はこのメラトニンを抑えまして眠りに入るわけであります。ここでありますが、またスマホが出てまいります、
はい、
何に出てくるか。睡眠にスマホが出てる、眠ってる時はスマホ関係ねえじゃねえかと思うかもしれませんが、実はスマホの明かり、これが380から500ナノメーター波長のブルーライト、この光が時差ボケを引き起こす明かりなんですって。
へー、
そういう光でありますから脳が錯覚する。だから東京にいながら心は北京にいるみたいななんか
時差がある、
時差を引き起こすんです、
はい、
その次にスマホと人間の脳の関係でありますけども、あくまでも長時間というのが今回のお話なんですね、
はい、
本質的に人間の脳は悪い噂が好きなんですよ、
はい、
カナが深々とうなずいております。皆さん、これなぜかと言いますと、私たち人間というのは一番大事な噂が食べ物とゴシップ、スキャンダルだそうです、
うん、
この二つが人間の生存にとっては非常に重大であった。食べ物のありかを知ってる人と仲良くする、そうすると食べ物が楽に手に入るっていうのと、あの人そんなにいい人じゃないよ、私たちの集団を裏切る可能性があるよっていう、このスキャンダル、ゴシップっていうのは次の打つ手を考えるためには生存の条件になるわけであります、
はい、
だからやっぱり週刊文春はスキャンダルが必要なんです、はい、これまた別の回で週刊文春でスキャンダルや、またもう一回やります、
はい、
けどもやっぱり必要なんですよ、スキャンダルっていうのは、うん、あの人の本性とか、
うん、
実はあの人あんなこと言ってるけど本当は違いますよとかっていうのは必要なんですよ。
はい。
考えてみますと、かなさん、今のラジオもそうですが、テレビのニュース番組もこの順番なんですよ。ん？並べ方が。
はい。
誰が誰によって殺されたっていう悪い噂、これをまずトップに持ってくる。で、しばらく悪いニュースを流しといた後、町の人気者の松尾さんは、なんていう、そういう、なんか、ね、ええ。そんで、その後、特に、夕方のニュースショーで多いのは、悪いニュース、悪い噂、それから、良いニュース、良い噂を流しといた後、何が来るか。
はい。
これ、本当に、東京のにあるテレビ局、ニュース番組の作り方、構成はほとんど同じですね。このことを伝えた後、食べ物の
話。そうなんですよ。
気づいてた？
うん。はい、そうです。その通りです。
それが安い。それから珍しい。
うん、
美味しい、うん。そういう噂を。そして、明日の天気で番組が締めくくられるんです。
はいはい、
この手順なんです。これはもう人間の生存してきた歴史にのっとって構成された番組なんでありますね。さあ、ここらあたりからスマホと人間の関係考えていきたいと思います。この続きまた明日のモナイトの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
スマホと人間の脳について考えております。もちろんスマホ使いすぎの方々に聞いていただこうかなという趣向でございます。
はい、
人間の脳と言いますのは、悪い噂と食べ物の話好き、その人間の特性を下敷きにして夕方のニュースショー等々はできておりまして、例えば殺人事件があった、火事があった、人が死んだ、街角にこっそり生きてる良い人はここにいるぞ、そして街で頑張ってる食べ物屋さんの話題をして、天気予報で分かれるというのがニュース番組のパターンなわけでございます。
はい、
ここはアフリカから歩き出した猿の頃から変わっていない本能なんです。この手順が、人は生きていく、生きていかねばならない、そのためには近寄ってはいけない敵と早く味方を見つける、そして美味しい食べ物のありかを探し当てる、そういうことに脳の順番ができているわけでありますね。
はい、
生きる、生き延びるコツなんであります。で、この生き延びるコツは何かというと、現代ではスマホ一つで今可能なんです。
はい、
スマホってのがいかにすごいか、言葉がちょっと荒々しゅうございますが、SNS というやつですね。私の話を聞いてくれる人の情報。
ほう。
これなんですよ、スマホの魅力は。
私の話を聞いてくれる人。
はい、ここには自分の住む世界のトップ集団になった充足、満足がある。
うん、
猿で言えばボス猿になったような気分になるんでございます。
はい。
裏切り者の情報、仲間になってくれる人の情報、人を殺した許せない奴らの情報、美味しい食べ物の情報、私の方をじっと見てくれる人たちの情報がスマホ一台の中にあるんですよ。うん、発信発信ってやたら言うようになったじゃん。
うん、
そういう情報を発信する能力がとか、うんうんうん。でも、世の中にはセンチネルっていう仕事があるよね。
センチネルって何でしたっけ？
センチネルっていうのは見張り番の人。
見張り番か。
うん。みんなが眠ってる時に誰かが起きていると安心して眠れる。はあはあ、その起きている人のこと。だから内田達さんが抜群の言い方でおっしゃった、社会を支えるために働く人たち。そういうのを内田達さんがうまい言い方で雪かき仕事っておっしゃった。雪をかくっていう仕事があるじゃん、
はい、
朝からの交通を守る、この人たちは働いてるところを人に見られては雪かき仕事は務まらないのよ、
はい、
人が見てない時に雪道をかき分けてるところに雪かき仕事の責務があるんだよ、うん、ところが6月の 後半の方なかった、あの裁判官の人で裁判で扱った事件かなんかを克明に書いちゃって、
はい、
裁判官としてふさわしくないって。
ダメですよねそんなのね。
うん、裁判官とかっていう人たちのことを思うときに目立ってほしくないわけさ、
はい、
いわゆる雪かき仕事の人なのよ、
うん、
その雪かき仕事が俺は働いてるぞって言うんで、裁判の被害者のことを言ったり、うん、犯罪者の気持ちに発信なさった、うん、それを表現の自由っておっしゃってるんだよ、
うん、
そういうその表現の自由っていうのはあるのだろうか。
裁判官ですからね。
そうなの、世の中には黙ってやんなきゃいけない仕事があるのよ、
はい、
そんなのいっぱいいますよ世間に、
はい、
そういう人たちが世間を回してるんですよ、
うん、
この間すごい人がいたじゃない。5月だったかな、緊急事態宣言が出ている横浜で栃木ナンバーの車が走っているっていうのが許せなくて、
はい、
栃木ナンバーの車に体当たりした人がいた。
そんな人いました？
これニュースになったんですよ、かなさんね、これなんですよ問題なのは。この体当たりした人は自己表現だったわけだ、
うん、
自分の正しさを表現するためには栃木ナンバーに向かって体当たりすること、
はい、
ところがバカバカしいのはこれは車だけが栃木ナンバーで乗ってる人は神奈川県の人だったのよ。そらあるよ、人はいろいろ事情があるんだから、でもこの人はそれを正義だと思ったわけ。栃木ナンバーが神奈川を走ってることが許せなかった、乗っている人はどこの県の人かを思いやるっていう発想がない、この薄っぺらな正義感、それからレスリングかなんかやってらっしゃる方の番組内での言動が気に入らないって、ものすごい誹謗中傷を、死ね死ね死ねとかっていう呪いの言葉を吐き続けて逮捕される、
はい、
これもそうなの。この手の正義の出現っていうのは一体何だろうか。これがもしかするとセロトニン関係の異常ではないだろうかっていう提案をハンセンさんがなさってる。もちろん日本の事件は全部武田が挟んだんですけど、
はい、
でもこの辺に我々少し考えなければという。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
アンデッシュハンセンさんのスマホの日本の例を出したけどピタッとハマるでしょ、
はい、
この人のご意見はね、うん、スマホを通して SNS なんかで情報発信する、その情報発信するのに非常に過度な自己主張というか過度な正義感を持って人を罵倒する方がおられます、う
ん、はい、
これはその個人を群れのボスだと思い込むというセロトニンというその脳内麻薬、これで酔わせてしまう、
うん、
SNS 等で自分の満足度を上げた人がいる、いいねをいっぱいもらってしきりに言うじゃん、ブログやってる人で何百万人いるぞとかって、
はい、
これね今わかってることなんだけども、人生の満足度に関してこの SNS でセロトニンをいっぱい出して盛り上がる人ってやがてセロトニンを失うことによって鬱になっていく傾向にあるんだって。これどういうことかというと、人気上がったでしょ、
はい、
人気上がると同時にもっと上がった人への嫉妬心が始まるんだって。そういうもんじゃん、
うん、
そのことによって心の健康を失い鬱になるという可能性が高い、
うん、
この人は私と比べて完璧だと感じ始めると自己評価は凄まじい勢いで落ちていく、
うん、
まだ科学では証明できないが体感でそれを感じる方は多いと思う。スマホっていう道具がその人を落ち込ませるような道具となってきたら病の始まりかもしれない。焦りがあるじゃん、
はい、
だからこそもっといいねを集めるためにどうしたらいいかっていうと、バカ死ねっ て、いいねを欲しいがために呪いの言葉に変えた。このあたりかな、どう思いますか？
スポーツだったら、相手に勝つためにね、練習して点数上げたり、戦績伸ばしたりすればいいけど、違いますもんね。
いいねを手に入れたからどうなるもんでもないのよ。だけど、そこに価値を置いてしまうと、どんな手を打ってでもいいねを取ってやるということになれば、悪い噂とか流れていくのはね、進化というものは脳で進み、体制感覚脳という分野があって、他人がどう感じたかを理解し、自分のための情報に質的に転換する能力。そういう能力があるんですよ、かなさん。
はい。
だから、誰かが悲鳴を上げれば、不安が湧いてきて、あれ大丈夫かなと思うでしょ。
はい。
これは、他人が自分の行動を決めるんです。この感覚は幼児期から始まるんですよ。親や兄弟、仲間、同級生、そういう人たちを通じて対面の経験を積んで人の気持ちを思いやるというミラーニューロンの最大化が始まるんです。
はい、
このミラーニューロン、あなたが見ているものの見方を私もあなたになりきって見ることができる。で、それは演劇とか映像、ドラマ等々で体験できる。だから物語見るの好きだもんな。私もこの間見ました、何本か。DVD 借りて、あんまり退屈なんで、スターウォーズのあれだ、スカイウォーカーの夜明けと、
あ、そっち行きましたか。
それから中国カンフーものでイップマンっていう、
はいはいはいはい、
2本見た。
ブルース・リーの、
ブルース・リーの師匠の ね、英春拳
でしたっけ。
俺2本とも気に入らなかったな。
そうですか。
さ、あれドラゴンボール Z じゃん。最後超能力の使いすぎでさ、スカイウォーカーも、カメハメハーみたいなことばっかりやるじゃん。ごめん、話がそれちゃいます。
はい、
ドラマとかいうものに関しては乗る場合と乗らない場合がある。
はい、
最も乗るものはなんだ。
なんだ。
スポーツ中継だよ。オリンピックで我々が何が止まれ思わず興奮してしまうのは、スポーツマンが持っている脳に自分の脳が重なった時にドキドキするなーって感じるんだよ。
はい、
その中でも特に重要なのは自分がやったことのあるスポーツなんだ。
そうですね、
これはもうお分かりですよね。私なんかもう柔道をやってたんで、柔道の試合見ると体が動くんだよね。
はい、
脳というのは体験したことに関しては格のごとく自分の体に再現できるわけ。
はい、
この辺がミラーニューロンの活性のすごいとこなんだ。で、感じなければならないのは、今度のコロナでものすごいブームになりましたリモート画面。
はい、
このリモート画面の場合はミラーニューロンを刺激しにくいんです。やっぱり一回は集まって話した人がリモートでやるんだったらいいけど、初対面とかはリモート効果がないってよ。この本の著者曰くだよ。こう言うとまた小池さんから怒られちゃうだろうけど、リモートを進めましょうって言うけど、リモートも決して万全ではないんだって。
はい、
で、リモートで語り合うとするでしょ。あん時に誰を見てると思う？
私結構自分のこと見てた。
そうなんだよ。あのリモート画面で映ってる本人がずっと自分の顔を見てるんだって。
自分の見ちゃうんですよ。髪の毛直したりしちゃう。
そうそう。
確かに。
そう、つまりリモート画面の最大の欠点は映っている人が映ってる顔を見たがるっていう、それがミラーニューロンを使うっていう能力を忘れてしまうっていうこと。
はい、
なのですよ。
はい、
この続きまた明日の同じ日の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日もちょっと面白い話になりました。リモートの時に分割された画面の中、人は誰を見てるか、画面に映ってる自分を見ている、
はい、
このリモートはミラーニューロン活性化には全く関係ない。この辺あんまりにもリモートを高く評価するのは 間違っておりますよというこの本に書いてございましたですね、はい、小池さん申し訳ございません、さて今日の話でございますが、 CM もあなたの関心の傾向によって集中する。そうするとあなたはそっちの本以外に関心が持てなくなるという、はい、これ皆さんにお話しましたね。私もお墓の情報が欲しくて福岡県に霊園を探したら、まあ入ってくる入ってくるな、
そうですね、
新しい霊園情報、素敵な見かけ石なんかそういうものやりませんかとか、ほんと入ってきますね、
はい、
霊園話が。つまりこのスマホのありがたいところなんですが、私が興味があることがあると集めてくれるんですね。人工的にね、サンドイッチマンのコントが面白いから見てたら、その次からすごかったね、バナナマンが入ってるわ。今はもうドリフの大当たりコントまで行きました。
あ、そうですか。
なんか林家三平さんとか、情報を絞ってくれるんでありますけども、このアンディッシュハンセンさんはそれは合わせ鏡の中にあなた自身が入ってるようなもんでっていう、そんなことをおっしゃっております。あなたの注目によって世界は構成される、そんな世界があるだろうか、
はい、
無限ループの世界に入っているんではないですかっていう指摘はハッといたします、
はい、
さあ人類に戻りましょう。ものすごい俯瞰で人間というものを見てみましょう。7万年前東アフリカに住んでいた10万から20万人の人類、これ人類だったんですね、
はい、
その一部の3000人ばっかりがここを出て旅立ちます。3000人ですよ、最初の旅人は、その後そこに住む環境によって人種は分かれます。黒人だったり白人だったり黄色人種になったりなんかします。しかしその3000人の中の一人の血統に全ての人類はつながっており、私たちは驚くほど似ている、
うん、
似てるんですよ、
はい、
まずいつも敵にビビっている、うん、敵が知らないことを自分が知っている、そうすると有利な立場に立ってるなって思ってしまう。それが本当かどうかなどどうでもいい、うん、私がもう知っているという、そういうことが大事なんだ、
うん、
敵を踏みつぶしたい、そしてみんなからいいねって言われたい、この基本は全ての人変わらない。人類は、うん、このみんながいいねと言ってくれるであろうという世界を具現化したのがスマホを通して情報発信する。だからあっという間に人類で広がった、
はい、早かったですよね、広まり方が。
早すぎる。このね、ハンセンさん言ってるのは、早すぎるっつね。中国なんか、スマホって、習近平とかってありがたかったんだろうな。中国をしっかり共産党一党独裁で抑えるために、スマホが果たした役割って大きいよね。そう思うんだ。人々を制御するにしても日本は、交番を作って、おまわりさんが各町内に立って、うん、中国違うん。いきなり監視カメラから入った。
あ、そっか。
でないと13億を統制できないって。そういう意味で中国っていうのは、その手のもので、いきなりまとめられた、ガバーッと情報を集めて、
はい、
今や月世界に基地を作ろうかという大国になった。
うーん、
このおかげで政府転覆を企むやつなんてのはすぐ見つかる。監視カメラも抜群だから、そいつの顔立ちとか多少整形したところで見抜いちゃう。2017年スウェーデンでは乳児、月齢12ヶ月までで4人に1人、2歳でその半数がインターネットを使用してる。7歳児は毎日全員がインターネットを使用している。11歳は 98% がスマホを持っている。10代は1日に、4時間はスマホを睨んでいるっていう。
どこ？
スウェーデン
は。スウェーデン、
うん、学校のお勉強だってスマホでできるような時代でしょ。
そうですよ、
うん、果たしてそれをお勉強と呼んでいいかどうかなんだよ、
うん、
その結果はまだ出てない。 とにかく脳が若い時ドーパミンという快楽物質と結びつくことはアルコールの味を知ることと同様だっていう、過度にスマホに寄った脳というのはドーパミン依存になってしまうぞという警告をアンディ・シュハンセンさん発してらっしゃるんでございますね、
はい、
何が言いたいかっていうと、スマホとの付き合い方が上手な人はいいんです。寝る時間を惜しんだり一日中スマホを眺めていると、あなたの脳が無限ループの世界に入っているんではないですかというのが今回のお話なんですね。スマホと付き合い、ちょっと距離を置いた方がいいのではというのがアンディ・シュハンセンさんのご意見でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
冒頭の農作業っていうのが人間王っていうのがありましたけども、賢くするんでしょうね。人間王、農作業っていうものがね。
はい。
そうやって考えると、皆さん、今週取り上げてるスマホの使いすぎっていうのは、これはもちろんアンディ・シュハンセンさんのお考えでありますが、かなりマイナスなのではないかという説なんですよ、
はい、
スマホ業界の方々気にせずにお聞きになってください。これはあくまでもスマホに頼りすぎた脳っていうのに引き起こる異変でございましてね、この中でまたドキッとすることを今の話と同じでございますな。脳が若い時にドーパミンという快楽物質とスマホによって結びつけられると、子供の頃からアルコールの味を知った状態と同じになると。で、やがて中毒症状を引き起こすようになる。ドーパミンによって。とにかく今、スマホが人間の脳に与える影響を調べようとすると、スマホの普及の方が早いために、研究が追いつかない。
はい。
北ヨーロッパ、スウェーデンあたりのエリアでは教育の発達とともに、IQ はどんどん成長し続けた。ところがインターネットが登場した1990年代から毎年 0.2 ずつ IQ が落ちてるんですって、調査によると、
はい、
デジタルが IQ、倫理、こういうものと結びついた時どうなるかっていうのは今予測がついていないんですって、
うん、
あまりの普及の速さに追跡調査が追いついていない。でも確かなことは、私たちはデジタルの発達によって何か重大なものを失いかけているというのは間違いありませんぜと、
はい、
これはもちろんアンディ・シュハンセンさんのお考えでありますが、スマホが広げたデジタルライフはあまりにも人々を幸せにした。やっぱ幸せですわな。この人ね、絶妙の言い回し、武田好みの言い方でありますが、スマホが広げたデジタルライフは人々を幸せにしたが、幸せになることが幸せなのではないと。私たちが地球を席巻した猿になれたのは幸せではないからだっていう。
ほう、
面白い言い方しますよね。幸せな猿になってしまうと猿で止まっちゃうんですって。人間は幸せな猿ではなかった。ここもう食べ物なくなる、どっか他のどこ行こう、幸せじゃないから山ばっかりを越えてるうちに全世界に広がった、ここから出よう、もうここでは食べ物がなくなるから、いやここで頑張ろうよ、今年は食い物減らしてでもここで頑張ってりゃ来年はもっと取れるようになるから、幸せではないから幸せを目指すところに人類の幸せがあったっていう。スマホは何かというと人間を幸せにしすぎるんだ。だって図書館には行かねえわ、新聞は読まないでいいわ、テレビ見なくていいんだから。
楽ちんだからそこで満足しちゃう。
そうそうそうそうそう。そして言いたい放題、お前死ねバカ、平気で匿名で書き込めるんだから。いくらでも書き込める。監視するのはよっぽどひどいことやった後だよ。人一人殺したって言葉で。人一人殺したって逮捕されるまでには何ヶ月あるいは何年もかかるわけだから、快適だわな、
はい。
快適を目指すなって考えれば冒頭の話とぴったり結びつくでしょう。
え？
食べ物を自分で作らないと誰も作ってくれないっていうのが、あの幸せそうな老人たちを作ったとすると、 人間は幸せであってはいけない。なんだ、俺じゃん、カナ。
え、俺？
もう不幸せだと。
そうですか？
やった
ー。不幸せなんですか？
うん、まあ、はい、でも、この方が言うところ、人間は満たされれば終わりなんだぞっていう。著者は言います。2.0 バージョンにしよう。このままだと人はデジタルに任せて人間 0.5 になってしまう。2.0 とはある矛盾に己を置けということだ。矛盾に自分を置いてしまう。
はい。
それは幸せになるためにいつも不幸せであるっていう現状を目指す。
うん、
指で撫でれば世界中の情報が手に入るなど、あまりにも幸せすぎる。
うん、
この手で触るっていうことに関して、かな、また三枚おろしでいつかやるな。
はい。
幸せじゃないから。どんどんネタが見つかるんだよ。
いいことですね。
いいことだよ。だってここ書いてあるでしょ。指先一本で情報が手に入るなんて幸せすぎる。
はい。
指で触れるってのも面白いな。指で表現がもう一つあるのを知ってる？
ええ？
手に関して言うと、
はい、
手で触るともう一つが手で。
触ると？
もう一つ。
なんだ？
手で触るともう一つ手で。
え？
触れるだよ。
触ると触れるか。
この触ると触れるで日本人は使い分けるのよ。
はい。
お母さんは僕を抱きしめてそっと触れてくれた。
うんうん。
あの人嫌らしいんです。いきなり私を触ったんです。
触られた。
そうそうそう。触れると触る。さあ、その言葉の違いを求めて新しいネタに旅立したいと思います。はい、いずれにいたしましても、アンディッシュ・ハンセンさんのスマホの3枚に下ろしてみました。この続きまた来週別のネタで。